栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も独協医科大学病院脳神経内科船越圭先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
独協医科大学病院脳神経内科の船越です。よろしくお願いします。
今週は多発性硬化症についてのお話です。多発性硬化症とはどんな病気なんでしょうか？
はい、多発性硬化症は中枢神経系の脱髄疾患の一つです。私たちの神経活動は神経細胞から出る細い電線のような神経の線を伝わる電気活動によって行われています。家庭の電線がショートしないようにビニールカバーの絶縁体で覆われているように、神経の線も髄鞘というもので覆われています。炎症が起きて髄鞘が壊れて中の電線がむき出しになる病気が脱髄疾患であり、この脱髄が中枢神経のあちこちに斑点状にポツポツとでき、神経症状の再発を繰り返すのが多発性硬化症です。病変が多発し古くなると、アストログリアという繊維成分が増えることで硬くなるというのが病名の由来です。また同じ中枢神経の脱髄性疾患として視神経脊髄炎という疾患もあり、もともとは多発性硬化症の中に含まれていましたが、現在は異なる疾患ということが分かっています。また多発性硬化症の頻度は人種によって異なっており、はい、欧米の白人に多いのですが、我が国ではこれまで比較的稀な疾患とされてきました。ただし2017年の全国調査などによると、約1万7600人の患者さんがいると推定されています。これは遺伝子の違いがその頻度に大きく影響しているということを示しているんですけども、はい、他に環境因子の関与も考えられています。環境因子としては EB ウイルスなどの感染因子や緯度、日照時間、ビタミン D、 喫煙などが知られています。
なるほど、環境因子もあるんですね。男女比などありますか？
多発性硬化症自身は、男性が1に対して女性が 1.15、 やや女性の方が多いというふうに言われています。
原因や症状についてはいかがでしょうか？
自己免疫説が有力です。私たちの体には細菌やウイルスなどの病原体から自己を守る生体防御システムが備わっています。その防御の主役が白血球やリンパ球などですが、このリンパ球が自分の脳や脊髄を標的として攻撃するようになることがあり、それが原因ではないかと言われています。このことによって先ほど述べたように髄鞘が障害され、麻痺などの神経症状が出ます。なぜ自分の脳や脊髄を攻撃するのかは未だ不明ですけれども、遺伝的な因子と先ほど述べた環境因子が影響しているというふうに考えられています。多発性硬化症の症状はどこに病変ができるかによって様々です。特に視神経炎で発症する方が約4割と多いですが、これは視力が低下したり視野が欠けたりするということです。また同時に目の痛みを感じることもあります。また脊髄が障害されると胸やお腹の帯状のしびれ、ピリピリした痛み、手足のしびれや運動麻痺、排尿、排便障害などが起こります。脳幹部が障害されると目を動かす神経が麻痺して物が二重に見えたり、目が揺れたり、顔の感覚や運動が麻痺したり、物が飲み込みにくくなったり、喋りにくくなったりします。小脳が障害されるとまっすぐ歩けなくなり、千鳥足のような歩き方になったり、手が震えたりします。大脳の病変では手足の感覚や運動障害のほか、認知機能にも影響を与えることがあります。ただ視神経や脊髄に比べて脳は大きいので、病変があっても無症状のこともあります。先ほどお話しした脊髄障害の回復期に手や足が急にジーンとして突っ張ることがあり、これを有痛性強直性痙攣と言います。また熱い風呂に入ったりして体温が上がると一過性に症状が悪化することがあり、これをウートフ症候と言います。
その診断や検査などをどのようにして行うんでしょうか？
はい、診断で最も重要な検査はMRI です。 MRI では病巣は、取り方にもよりますが基本的に白く映ります。また急性期には造影剤で白く染まるということもあります。また脱髄病変が不可逆的になると、黒く抜けて映るということもあります。 で次に大事な検査は髄液検査です。多発性硬化症では脳や脊髄の病変部位には炎症が起きているので、脳や脊髄の周りにある脳脊髄液というお水を腰の部分から背中から針を刺して取って炎症反応を調べます。急性期の多発性硬化症ではタンパクとか免疫グロブリンが上がっているとか、あとはオリゴクローナルバンドといったような炎症や免疫反応更新の所見が得られます。また脱髄が起きると電線がむき出しになるので電気信号の伝達が遅くなります。この伝達の障害を調べる検査が誘発電位検査というものがありまして、症状に応じて視覚誘発電位や体性感覚誘発電位などが行われます。
多発性硬化症の治療について教えていただけますか？
はい、急性期にはステロイドを使います。ステロイドパルスといって高容量のメチルプレドニゾロンというステロイドを1日1回点滴して、これを3日から5日間続けます。改善が見られない場合やこれを反復しても繰り返したり、あるいは血液浄化療法という治療を行ったりすることがあります。ステロイドを長期服用すると糖尿病や胃感染性、胃十二指腸潰瘍、骨粗鬆症、大腿骨壊死などの副作用のリスクが増すため、ステロイドパルス療法後に内服のステロイドを飲む場合でも2週間を超えないように現在は投与されることが多くなっています。またリハビリテーションを並行して行うこともあります。対処療法としては、先ほどの有痛性強直性痙攣に対してカルバマゼピンというお薬、また手足の突っ張り、軽縮に対しては、抗軽縮剤、排尿障害に対しては抗コリン薬などの薬剤を使用します。なお、再発予防というのが必要になってくるんですけれども、そちらの薬は、注射の薬が現在4種類、また月に1回の点滴の薬が1種類、飲み薬が現在3種類、ありますので、病状や生活スタイル、懸念すべき副作用などによって治療薬が選択されます。
この病気は完治するんでしょうか？
そうですね、なかなかすぐに完治するということは、難しいかもしれません。ただ長期間ですね、根気よく治療を続けていくことで、経過によってはですね、お薬の方を一旦やめるとかですね、はい、そういったことが可能になる方もいるというふうに聞いています。
なるほど、きちんと病院にかかって専門医の先生にお話をちゃんと、ね、聞いて治療を受ける、とても大事なことですね。日常生活で気をつけることはありますか？
過労やストレス、感染などは再発の危険因子ですので、可能な範囲で避けていただいた方がいいと思います。また体温が高くなると調子が悪くなる、ウート不調候が出ることがありますので、そのような場合には高い温度のお風呂とかサウナというのはちょっと避けた方がよろしいかと思います。ただ温度が下がれば回復しますので、あまり神経質にならなくても良いかもしれません。また使用するお薬によって日常生活の注意すべき点が異なるので、主治医との相談が必要と思われます。
今週は独協医科大学病院脳神経内科、船越圭先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。